お聞きの皆様こんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はアロマセラピーと先端医療というタイトルで、昭和大学医学部教授の塩田誠二先生と、同じく昭和大学医学部兼任講師の川人ゆかりさんをお招きいたしまして、いつものように当法人の理事長の藤原直也がお話を伺いたいと思います。両先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずはじめにこのアロマセラピーと先端医療ということで、実は塩田誠二先生、香りはなぜ脳に効くのか、アロマセラピーと先端医療というタイトルのご本を NHK 出版新書からお出しになられているわけでございますが、まず先生、その、はい、アロマセラピーと医療、はいはい、このことについてちょっと今の概要をお説明いただけますでしょうか。
はい、了解しました。アロマセラピーっていうのはですね、アロマっていうのは香りですね。で、セラピーっていうのは、治療とか療法っていうわけで、両方合わせると、芳香療法って日本語的には訳されてるんですね。
芳香って、良い香りですね。
かんばしい香り。
かんばしい香りね。
はい、つまり、だから香りが医療につながると。そういうことでアロマセラピーっていう言葉ができてるわけなんですけど、その元々この言葉はどこから来たかっていうと、フランスなんですね。フランスのアロマテラピーって言いまして、向こうはテラピーって言うんですね。セラピーじゃなくて。で、これはやっぱりその香りって言っても、その香りの実態は何かっていうと、植物から抽出したエッセンシャルオイルっていう、精油と呼ばれるものですよね。で、それを水蒸気蒸留っていう方法で取っていきますと、油が、メインできてきて、それに水はウォーターが出るわけですけど、その油を使ってそれをですね、その医療に使えないかっていう、これがアロマセラピーってことになるわけなんですけど、
はい、
で、その歴史的に見ると、1930年前ぐらいですけど、そのフランスのね、ガット・フォッセっていう人が、はい、この人が動物、いろいろ実験をやってましてね。で、その実験やってるうちに、なんか火がこう出てですね、火傷したらしいんですね、手のところに。で、その手の火傷を、その近くにあったそのラベンダーっていうね、エッセンシャルオイルにつけてやると、すごい傷の治りが良かったと。
はい、
で、それで、これはなんかエッセンシャルオイルっていうのに非常に医療に効くような、そういうものが入ってんじゃないかと、医療にプラスになるような成分があるでしょっていうことで、そこで研究始めたんですね、
はい、
っていう話になってます。それが1920年の後半から30年になって、で、それでフランスでですから、そのアロマセラピーっていうのが非常に発達をして、そしてそれはそれが医療に使われるようになってきたわけなんですよね、
はい、
だけど日本のところはどうなるかっていうと、日本はフランスからアロマセラピーが入ったわけじゃなくて、そのフランスから一旦イギリスに行ったものが入ってきてるんですよね、
はい、
で、イギリスに行ったアロマセラピーはですね、結局これはモーリーっていう人が、そのフランスからイギリスにご主人と一緒に ついていって、そこでそのアロマセラピーを美容とかエステですよね、
はい、
リラクゼーション、はい、そっちの方に使うっていうことでイギリスで広がったらしいんですよね、どうもね、
はいはい、
で、それがもう80年代ぐらいに日本に入ってきて、したがって日本に入ってきた時はエステティックサロンとか、そういうふうな癒しとかね、今でもやってますけど、そうですね、
はい、
そういうところに日本に入ってきたもんですから、はい、最初から日本に医療として入ってきたわけじゃないですよね。
なるほどね。でも先生、1920年代と申しますと、はい、日本の大正時代でございます
よね。そうですよね。
もうその頃からアロマテラピーっていうものがフランスであったと、
フランスであったと、
医療で使われていたと
っていうことになりますよね。
すごい歴史は古いですね。
ただね、歴史もっとたどると、その香りを使ったその、医療じゃないですけどね、
はい、
リラクゼーションとか、あるいはそういう、いろいろ香水代わりっていうのは、もうずっと昔からたどるとエジプト時代ですよ。
エジプト、
ね、
はあ、エジプト時代。
紀元前3000年とか4000年頃。
すごいですね。
エジプトの人たちっていうのはミイラを作ってて、
はい、
で、ミイラの外側にこう、包帯みたいにぐるぐる巻きますよね。
はい、
で、あれ巻いた外側にこう香油っていうのをつけるわけですけど、
は
あ、それは外からバクテリアとかが入って腐るのを防ぐ。
は
あ、防腐剤として乳香とか、はい、持ち薬で使ってたんですよね、
は
あ、それが最初だって言われてますけど、
はい、
で、そこからその、ずっと時代が下ってきて、はい、それで、ヨーロッパよりむしろアラビアですよね、
アラビア、
アラビアの医学でその蒸留法っていう方法がね、 発明されて、はい、でその水蒸気蒸留でいろんなものをですねこうや抽出していく過程でエッセンシャルオイルができてきたと言われてますけど、
はいはい、あそうですか、
だいたい10世紀だってそれが、
あそうですか、
ええ、
10世紀、
ええ、それがアラビア医学でそれがヨーロッパから十字軍が遠征していきますよね、
はい、
でそれで十字軍の人たちがヨーロッパに持って帰って、
は
い、でそれがフランスの方に伝わったというふうに言われてますけれど、
はいはい、つかぬことをお伺いしますが、はい、日本でそのドクターの養成コース、
はい、
お医者さんの養成コースにアロマセラピーが入ってるんでしょうか、
はい、いや全く入ってないですね、
入ってない、
はい、
でもそのフランスでもうやってて、
そうです、
ね、1000年以上前からあるのに入ってない、
入ってないですね、
あそうですか、
だからフランスとかベルギーは、
はい、
医療とか医学としてそのアロマセラピーを考えているわけですけど、
はい、
ですから実際にアロマで使うエッセンシャルオイルっていうのは薬局でしか販売してないわけで、普通日本みたいなデパートとかね、そういうネイルサロンみたいなそういうところじゃ買えないわけですよね、
そうなんですか、
医薬品だから、
医薬品、
向こうでは、
は
い、で日本はそうじゃなくて、結局エステとして入ってきたもんですから、
はい、
雑貨扱いなんですよね、
なるほど、
そこが違いますよね基本的に、ということは結局日本においてそのアロマセラピーっていうのはなんか医療じゃなくて、単にそう、まあ、ヒーリングみたいなね、はい、癒しみたいなそういう、うん、エステティックなものとして考えてるから、
はい、
それで医学としてはそれはまあ、うん、なんか、うん、アロマは違いますみたいなそういうことになってて
あそうですか、
それでですから日本のそういう医系の大学とかはですね、そういうアロマっていうのはだから医療として考えてない、
ああそうなんですか、
まあそれは歴史的なものだと思いますけど、
なるほどね、はい、で具体的にこの、まあ、アロマセラピーというのはどんな症状とか、はい、どんなことにまず効くんでしょうか、
まあ芳香療法として香りでやる場合はですね、はい、まあ、一つ一番、まあ、このターゲットは鼻から入りますから、
はい、
で鼻腔から入ったものが脳に行く、
はい、
で脳の機能をいろいろ変えるっていうことが一つですよね、
脳の機能を変える、はい、
香りで、
はい、
それからこの香り成分っていうのは鼻腔って鼻から入って鼻 の, その粘膜の下に静脈が入ってますから、
はい、
そこに溶け込んで、
はい、
それで体循環で行くとか、
あ何匂いの成分というのは
精油って
オイル、体の中もあるんですか、
です、ね、
面白いですね、
ですよ、
鼻を通じて、
鼻を通じ
消化管ではなくて鼻を通じて体に回る
香りはね、
香りがね、そうですか、
それからこう吸うわけですから、
はい、
こうやって吸っていくと空気が通りますよね、
はい、
気道を通っていくと肺に入りますよね、
はい、
だから肺のところにそういう香り成分が入ってきて、でそれが毛細血管のところに溶け込めば、
はい、
また体循環すると、
あそうなんですか、すごいですね、香りは成分体を回るっていうんですね、
回ってですよね、
そうなんですか、
ええ、はい、だそれは香るわけですけど、あとは皮膚につけるってありますよね、
はい、
で皮膚につけた場合も皮膚のところの表皮の下にやっぱり毛細血管ありますから、
はいはい、
そこから染み込んでいって、
はい、
でオイルとして中に入ってくるっていうこともありますよね、
まさにちょっと薬品でございますよね、
そうです、
ね、
医薬品と同じなんですよね、
あ
でヨーロッパなんかではその実際飲んだりするわけですよ、
ああ飲む、はい、
我々は今普通ハーブティーとか言って、
は
い、ハーブとかこう飲んでますけど、
はい、
僕はアロマのオイルを希釈してそれを飲んで実際に腸管から吸収して、
はい、あそうなんですか、
で肝臓とかねそういうところにそのオイルの成分が届くってことはやってますよね、
あそういうことはやってるんですか、はい、
やってますよね、
へ、はい、いやなんかね日本では本当に美容ということで始まってんで、
そ
こまでのものがあるとなかなかね知らない方多いんじゃないかなと思うんですが、
そうですね、一般の人はまずその医療にアロマセラピーとどうつながるかっていうね医療は、それはあんまり知らないと思いますけどね、はい、
でこの5本を読ませさせていただきますと、はい、認知症の改善にもいいという書いてございます、これどういうことでございましょうか、
そうですね、まあ認知症っていうのはですねまあいろんなタイプのその病気が複合してますけど、
はい、
基本的にはだから物忘れっていうかね、うん、
はい、
特にアルツハイマー病っていうのは大体認知症の半分ぐらいですけど、
はい、
40数パーセントあるって言われてますけど、
はい、
まあ、日本では大体600万人ぐらい少なくともいると厚労省は、はい、発表してますけど、実際はもっといっぱいいるわけですよね、はい、予備軍入れると2000万人ぐらいいるわけですよ
2000万人
おそらく、
えー、
これからますます増えますけど、
はい、
でそういう認知症の人たちってやっぱり脳の、はい、 働きが悪い、悪くなってると、
は
い、
なるほどね。
でしかもそれはあの、全部働きが悪くなるわけじゃなくて、特に記憶とか学習に関わるような、
はいは
いはい、そういうところの神経細胞が、まあ、特異的っていうか選択的にそういうアポトーシスって死んでいくわけですよね。
あ、そうなんですか。
それによって認知機能が落ちていくわけですよね、
はい、
だからあの特別それでもって例えば食欲とか性欲とかね、
はい、
いろんなあのそういう、まあ、自律神経機能ってありますけど、はい、そういうのは全然影響されないわけですけど、
はい、
いわゆる認知機能ですよね、
はい、
そこがあの認知症の人たちっていうのは、おかしくなってしまってそれで、はい、いわゆる老人ボケって言われてますけど、
はい、
認知機能が低下で、はい、特にそういう中核症状として物忘れですよね、
はい、
それが非常にあのこう強く出てくるわけですよね。
あ、なるほどね。
だからその物忘れをじゃあ香りでどうやってその治療できるかと、
うん、
まあ、こういうことになって今我々ずっとやってるわけなんですけど、
はい、
ですから香りをすることによってですね、ある種の香りが、はい、その脳の中のそういう記憶とかに関係する神経細胞を、まあ、これを刺激すると、
はい、
まあ、そういうすることによって、まあ、物忘れが良くなるっていうかね、予防とか治療とかそういうふうにつながるっていうことを、
はい、
まあ、いろんな方法を使って明らかにされてきたんですけどね。
そうですか、はい、でもそれはすごいことでございますよね。
いや、それは
香りでね、
画期的ですよね。
画期的でございますよね、
はいはい。
でもそういたしますとこのアロマセラピー、
はい、
これもっとやっぱりこう普段のね皆さんの生活の中に取り込むと、
はい、
まあ、いろんな意味で病気の予防にもなると思うんですが、
なりますよ ね、
いかがでしょうかね。
そうですね、だから私たちが今までやってきた特にやってきたのはその認知症とアロマっていうことで、
はい、
でこれはあの芳香療法って言ってさっき言ったように香りを嗅ぐことによって脳にいろんな情報が伝わっていってで、
はい、
でそれで、まあ、脳の機能を変えることによって体がいろいろ変わるわけですけど、
はい、
ですからそれは別に認知症だけじゃなくて、例えば食欲のコントロールとかね、そういうのも
食べ過ぎのことですか。
そうです、ダイエットです。
ダイエットね。あ、そうですか。
ですからいろんな香り我々試してるんですけど、例えばある種の香りを嗅ぐと非常にあのお腹がいっぱいになると。
あ、先生それどんなアロマですか。
いや、今やってるんだって。あのイチゴとかですけどね。
イチゴ、
イチゴの香りってすごいお腹いっぱいになる、そういうあの香りなんですよ。
あ、そういえば先生ですね、はい、昔イチゴ狩り行ったことありましたですね、はいはい、
どうですか。
もう30分ぐらいあの行ったらね、お腹いっぱいになっちゃいましたよ。なんか不思議だね。
そうそうそう、
もうこれ以上食べられないって不思議な感覚になったことあります。
そうなんですよ。
あれ、イチゴの香りなんだ。
イチゴの香りがね。
あら、
実はそれはあの視床下部のところに満腹中枢ってあるんですよ、でそこをおそらく刺激して、でもう満腹状態にするんですね。
それはいいお話伺ったけど。そうですか。
そうするとだから、イチゴ狩り状態でいるとお腹いっぱいだから、お腹すかないと。
そうですね。
で、面白い話があってですね、例えばあのいちご農家ってありますね、
はい、
でビニールハウスでこう密封してますよね、
はい、
でそういうところに例えば朝入って、
はい、
で
い
ちごの香りが充満してますよね、
はい、
でそこで、まあ、いちごを取ったりってこう農作業してると、
はい、
昼になってもお腹すかないって言うんですよね。
あ、そうですか。
これが非常に面白いですけどね。
あ、そうですか、はい、
あ、これはね、あのカイストさんと一緒に、
はい、
あの去年ですよね、吉見町っていうところに行って、はい、でいちご農家のところに行きましてね、それでいろいろインタビューしたんですよ、はい、そしたら何かこういちごの香りを嗅いでなんかどういうあの気持ちになりますかとか、そのやってる人に聞いたらば、はい、いや、なんかお腹いっぱいになっちゃって昼になってもあの出てこないんですよって。
そうですか、
ええ、
あ、
で強制的にだからあの昼になったら時間を決めて、
はい、
そのいちごで作業してる人を外に出して、それでお昼を食べて、
ね、
それからまた午後作業しますなんて言ってました。で、ほっとくと夕方までずっと、
ね、
あの出てこないって言ってましたけど。
そうなんですか。いや、
そういうやった時もあるん
ですね。
面白いです、
まあ、我々の日常生活の中ではなんかいろいろありそうですね、
はい、ありますね、だからそういうね、まあいちごの香りを使って方向でやってると、
はい、
例えばあのまあ、なんていうんですかね、肥満した人たちにそういうのを嗅がせると、
はいはい、
まあ、ダイエットなんじゃないですかね。
ああ、そうですよね。
そう、アメリカ人なんかやったらいいと思います。
そうですね。さあ、それで今日はこちらに川人さんも来てくださってますけども、
はい、
あの川人さんはずっとそのアロマの、はい、まあ、お仕事をしておられて、
はい、
で、大学で学位論文を取られて、
はい、
今、兼任講師としてお仕事をしておられるわけでございますけども、はい、前に川人さんには、
はい、
このネットラジオに来ていただいたことがございますね。
はい、
ちょっと自己紹介兼ねて、今やってるお仕事をご紹介いただけますでしょうか。
はい。もうアロマセラピーをですね、医療ですとか福祉の分野に、まあ、導入する仕事をもうほぼ20年ほど、やってきておりまして、ただまあ、それまでは、エッセンシャルオイル、今、塩田先生が言われたエッセンシャルオイル、精油というものが、日本になかったんですね。海外から輸入するしかなかったものですから、まあ、私もフランスですとかイギリスですとかそちらの方からエッセンシャルオイルを輸入する業務をしていたんですけれども、まあ、ある日ですね日本初の素晴らしい抽出技術に出会ってしまいまして、うん、そこから私の人生が変わりまして、
うん、
もう今までやっていた仕事をですね他の方にお願いして、うん、その新しい抽出技術を、広げる、まあ、研究して広げるという方にですね、まあ、人生を180度転換させたというのが先日お会いしてからの、
はい、
変化になります。
そうですか、
はい、
その画期的なその抽出技術、
はい、
それはその精油を植物や果物から取り出す技術ということですか。
はい、先ほどイチゴの話があったんですけれども、これまでの技術でしたらイチゴから天然の香りを抽出することはできなかったんですね。
そうですか。なんかイチゴって香るじゃないですか。
はい、あれはほとんど合成香料をですね、
そうなの、
氷イチゴなんかの香りもですね、
うん、
ほとんど合成を使っているものなんです。
そうなんですか。
はい、
はい、
ところがその日本発の新しい技術を使うと、天然のイチゴの香りというのが取れることが分かりまして、それに大きなショックを私抱きまして、もしかしたらこれは素晴らしい日本が誇る世界に広げられる素晴らしい技術になるんじゃないかということをですね確信しまして、そこから今日に至るまでその抽出法とそのできた抽出物のですね成分ですとか、それが、まあ、人にどういう影響を及ぼすのか、そういったことを塩田先生のもとで研究しております。
ああ、そうですか。で、塩田先生、この新しい技術でですね、こう抽出するというのはそもそも日本ではできなかったんでしょうか、今まで、というか世界でもなかなか難しいことなんでしょうか。
ですから、ね、さっきちょっとお話したんですけど、その 今までやってきたそのエッセンシャルオイルの作り方っていうのは水蒸気蒸留っていうやつで、
はい、
要するに釜の中に植物入れて、それで熱湯ですよね、熱湯で蒸気でこう蒸す感じですよね、
はい、
で蒸すことによってその成分が出てきて、それを冷やしてオイルとかウォーター作ったわけですけど、結局それでやるとですね、95度ぐらいの熱湯に近い状態のものがその素材に当たるわけですよね。そうすると熱で壊れちゃうわけですよ、有効成分
に。確かに
ね、もちろん中の成分もそうだし、それから酵素ですよね、
はい、
タンパクも分解しちゃう。
あ、
それからかつ熱湯をかけるもんですから、オイルは取れるけど、水って言ってもそれはその外からかけた水になっちゃうわけなんですよね。
はいはいはい、
ということで それでやるとすごい無駄が多いわけですよ、
はい、
で結局熱湯をかけた後のその素材のやつっていうのは結局ゴミになっちゃうから、廃棄物になるわけ。
なるほど、
ね、あと使えない、非常に無駄が多いんですよね。でさっき川下さんが言ったその低温真空抽出法っていうのはそういうことをやめて、低温状態で要するに抽出すると、
はい、
こういう方法なんですよね、低温真空でね。そうすると大体物って真空状態になると沸点が下がりますから、
はいはい
はい、45度ぐらいで、まあ、沸騰しちゃうわけですよね、
はいはい、
そうすると低温でもって真空で引きながら抽出していきますから、外から何も加えないわけです、
はい、
あ、水蒸気蒸留はお湯を加えちゃうわけですけど、低温真空の場合は何も加えないで、その素材そのものをその容器の中で減圧しながら抽出していくわけなので、
はあ、それは画期的でございますね。
画期的ですね。
あ、
そうするとですね、まずその、真空状態で引いていきます、
はい、
ということはその細胞の中のですね、水がどんどん抜けていくわけですよね、
はい、
そうすると本来持っている細胞の水が外に出てくる、
はい、
それからプラスその上に出てきた油は表面に浮いているわけです、
はい、
だから油と水が一緒に出てくると、
は
で最終的にこう真空状態で引いていきますから、細胞の中の水が全部出て残ったものはカラカラになるわけです、
はい、
だけどそのカラカラになった残渣って言いますけど、
はい、
これはあの低温でやってますから45度ぐらいで、
はいはい、
酵素は残ってるわけです。
なるほどね。
ってことはね、この水も油も残渣も全て天然のもの 100%、はい、外からものを加えてない、
はい、
でしかもそれは非常にあのピュアなものになるわけですよね。
あ、まさに一切外から何も加えずね。
そうそうそう、細胞のだから水は細胞の中の水が出てくるわけですよ、
はい、
大体だから植物とかって80とか 85% ぐら
い
細胞の中水ですから、
はい、
まあ、我々はね人間の体なんか65とか 67% ぐらい水ですけど、だから水として出てきて、残ったものは残渣として使えると、
はい、
ということなので非常に無駄がないということと、それからその酵素活性が失われないで取れてくるということ、しかもゴミが出ない、エコですよね。
そうですね、
まあ、こういうそのすごいものっていうのができてくるっていうものがね、それが素晴らしい装置ができたことで、
はい、
我々はそれを使えることができるようになったんですよね。
そうですか、
はい、
でも先生どんなものを例えば今それ抽出しておられるんですか。
もういろんなあの植物ですね、ありとあらゆるような、
ありとあらゆる、
それでそういうものを取ってその、まあ、エッセンシャルオイルとかそれからウォーターですね、はい、フローラルウォーターですけど、
はい、
そういうものを今度ディフューザーで飛ばして、じゃあさっきの認知症に効きますかみたいなことをやってるわけですよね。
はあ、なるほどね。先ほどそのイチゴが、まあ、肥満の耳に、いいっていうのは高肥満、
はい、
こういうのはやっぱこう試してみることの中で分かってくるのこと
なんですか。そうですね、やっぱりやってみないと分かんないですよね。
なるほどね、
理論的に分かるわけじゃなくて。
ああ、やっぱそうですよね。
そういうことですよね。
これあの人によって結構差はあるんですか。
はい、結構その香りは好き嫌いってありますからね。
ああ、好き嫌いね、
だからせっかくいい香りでも自分はそれが嫌いだっていうと、やっぱりそれストレスになっちゃいますから、あまりデータ出てこないと。
なるほどね。
である程度やっぱり自分の気に入ったっていう好きな香りで、
はい、
嗅ぐことによってそれがあの認知症の予防とかね。
なるほど。
あるいはダイエットに効くとか、
はい、
まあ、そういうふうなそのやっぱり香りって指向性があるので、
はい、
それがちょっと一つ問題ありますよね。
あ、なるほどね、はい、もう一つやっぱりそれ無農薬で、
はい、
その植物作らないと。
そういうことです。
これはまずいんですよね。
そういうことです。それは絶対必要なんですよね。
そうですね、ですからそういう意味では農家の協力もやっぱりいりますよね。
それでやっぱりだから日本の場合はあの小規模でこう農業をやってますから、
はい、
非常にこうなんていうんですかね、植物に対するこう手入れっていうかね、丁寧に作ってるわけですよ。
はいはい。
だけど一方アメリカなんかの場合は非常にあの公益っていうか大規模農業で、空からあの飛行機でこう噴霧して、
そうですね、
で除草剤とかいろいろ撒いてるわけでしょ、農薬を。
はい。
で日本はそういうことが逆にできないがゆえに、
なるほどね、
逆にそういうメリットがあるんじゃないかと。
あ、品質のいいものが
作れる、
無農薬の。
そういうことです。
なるほどね。
だから、まあ、日本が今そういう農業を非常に、はい、なんていうんですかね、大規模農業化して収益を上げるっていうふうなね、
はい、
ことを考えている人たちもいると思うんですけど、
はい、
それは決してですね、その健康とかね、体のことを思ったら、うん、良くないですよね。
あ、そうです
よね。農薬使うわけですから大量に。
そうですね、はい。あ、でもそう、先生今度輸出もできるかもしれませんね。
輸出できます。できます。
そうですよね。
そういうことですよね、
だ
から日本産の、しかも日本の非常にまあなんていうんですかね、独自でできるような特産品ですよね、
はい、そうですね。
桜とかね、
桜、
ヒノキとか、
ヒノキ、
シソとかね、いろいろありますよ、イグサもあるけど、
イグサだめよね。その桜の香りを抽出すると、
はい、
ね、あのいい香り、
香り
どんなものに効くんでしょうか、桜は。
桜のですから生理作用ってあんまりよく分かってないんですよね。
あ、そうですか。
で今までだから桜 の, その天然のそういう素材で作られたエッセンシャルオイルってほとんどないですから。
あ、そうですね、
ウォーターも、
はいはい、
これからなんですけど。
あ、これからね。
ただまあ一般的に、あの普通人が嗅いでみると気持ちいいとかリラックスしますよね、
は
い、
そうですね。
だからそういう、まあ、副交感神経を刺激してリラクゼーション効果、
はい、
例えばまあラベンダーなんかそうですけど、そういうふうなあのリラックス効果があるんじゃないかっていうふうに、
はい、
まあ、考えているわけなんですよね。
なるほどね。
でそれで今カシトさんと一緒にやってるのは それの残砂ですね、
はい、
桜の残砂を使ってそれに岩塩と一緒に混ぜて、
岩塩と混ぜる、
混ぜる、
はい、
ピンク色のね、そうすると桜色でしょ。
ああ、あります、あります、
でそれをバスソルトにして入浴剤として、でお風呂に入れる。
なるほどね。
と桜の香りがしてですね、非常にリラックスするんじゃないかと。
ああ、そうですね。
でそれがいわゆる日本のおもてなしっていう感じで、
あ、
外人にいいんじゃないですか、特
に。ああ、なるほどね。いやですか、なんかこういろいろ創意工夫すると
そうです
ね、いろいろ出てくるし、
その新しいですよ、新しいビジネスがどんどん展開しますよね。
そうですね、はい、そう、まさにその新しい技術が、
そうです、
新しいマーケットといいますか、新しいこの利用の幅を広げたということですね。
だからそれはあの桜は今言ったような一つの例でしてね、
はい、
で地方地方にいい食材っていっぱいあるわけですよ、
はい、
でそれで私たちはあの地方自治体のところの方と一緒になって、いわゆるその地産地消ってやつ で、で例えば秋田県の美里町は白いラベンダーがあるんですよね。
白いラベンダー、はい、
はい、紫ですけど、でそういうのをまあ交配してってこう作ったわけですけど、
はい、
そういうあのラベンダー、白いラベンダーから今度低温真空で取ったものを、それが抗酸化があるかとか、はい、いろいろ調べて、でそれをまあ医療用に使えないかと、
はい、
でそれをいろんなところで今やってるところなんですけど。
ああ、そうですか、
はい、
ああ、その実際その香りをですね、こう、まあ、嗅ぐ方向療法、
はいはい、
どんなふうに具体的にその香りを嗅げばよろしいんですか、このなんかガーデンに染み込ませて。
そうですね、それはまあ、カシトさんの方がいろいろやってるから。
ああ、そうですか。
どうぞ。
例えばどんなふうにやるんでしょうか。
最も簡単なのは、まあ、瓶ですとか、そこからあの鼻を近づけて、嗅ぐというか。
直接嗅ぐ。
はい。ただ、エッセンシャルオイルの場合は、かなり濃度が高いものですから、
ね、はい、
直接というよりもですね、まあ、ティッシュですとか、ハンカチに、一、二滴落として、それで、ハンカチやティッシュから香りを嗅ぐという方法が一番、はい、まあ、シンプルでお金もかからない方法ですね。
何分ぐらいこの香りを嗅いでよろしいでしょうかね。
そうですね、それほど長い時間じゃなくても、十分浸透体内に入っていきますので。
あ、そうですか、
はい、
鼻の中に直接入れなくてもいいわけで、その
液を、ね、入れなくても大丈夫です。
香り成分がそのまま入っていくわけですね、
は
い、
まあ、まだ今の季節は大丈夫なんですけれども、まあ、2月ぐらいから花粉症の季節がやってきますけれども、
はい、
電車なんかに乗ってると急に鼻が詰まったり、
はい、
鼻水が出てきたりちょっと焦ってしまいますけれども、
はい、
そんな時にですね、ティッシュに一滴、まあ、ユーカリとかティートリーとかいう、まあ、
ユーカリ、ティートリー、
アロマがあるんですけれども、はい、それをハンカチに垂らしていただいて、
鼻
に近づけていただくだけで、
はい、
あと呼吸が楽になったりしますので。
あ、そうですか、
はい、そういう使い方が、まあ、とても簡単でよろしいかと思います。
あ、そうですか、
はい、あとはまあ、ディフューザーっていうですね、方向拡散器、まあ、雑貨屋さんとか百貨店で今はもうたくさん売られてるんですけれども、それをまあ使えばお部屋全体に香りを行き届かせることが、
蒸気とともに出てくるやつですね、
はい、できますので、はい、本格的にやられる場合はそういう方法でも構わないと思いますし、あとお風呂に1、2滴ですね、オイルを垂らして、よくかき混ぜて入ると芳香浴、アロマバスを楽しむことができます、は
い。お風呂に 1,2 滴でよろしいんですか。
エッセンシャルオイルの場合は 1,2 滴で十分ですね。
あ、そうですか。
入れすぎると強くなりますし、
あ、
特にペパーミントなんかをですね、夏の暑い時に涼しくなるからといって、例えば5滴ぐらい入れてしまうともう寒くて大変なことになります
ね。そんなに効きますか。
そうなんです。
それ
ぐらい凝縮、芳香成分が凝縮されているものですので、もうお風呂に入れる場合は 1,2 滴で十分ですね。
あ、そうですか、
はい。
なんかもっと変わらなきゃいけないと思って、徐々に徐々に言うようなことしちゃいけないですね。
そうすると後悔しますね。
後悔します。
はい、あれほら、あとほら、寝るときなんかに不眠症の人なんかあるでしょ。
はい、そうですね。不眠症の方の場合は、まあ、一番代表的でよく使われているのがラベンダーという、
はい、
香りなんですけれども、はい、そのオイルをですね、
はい、
まあ、1、2滴ティッシュに垂らして、
はい、
それを枕元に置いて寝ますと、
はい、
熟睡できたっていうことで喜ばれる方もとても多いです。
そうですか、
はい、
あ
眠れないで困ってる方が多いので。
そうですね、
はい、で日本で一番よく使われているエッセンシャルオイルがラベンダーなんですね、
はい、
でそれがその日本人が好きな香りがラベンダーとは限らないんですけれども、
はい、
消費量はラベンダーがダントツ1位なんですね。
あ、そうですか、うん、
それは多分裏返してみますと眠れないでラベンダーを使うという方がいかに多いかということが、
はい、あ、そうなんですか、
はい、分かるんじゃないかと思います。
あ、そうですか、
はい、
なんかすごいですね、
まあ、リラクゼーション効果ですよね、
そうですね、はいはい、
はい、
まあでも先生こういうですね効果のある、まあ、アロマが今までなかなかその通常のお医者さんの処方の、ね、はい、治療に出てこなかった、先生ご自身はもう、はい、初めからアロマをやろうと思っておられたんでしょうか。
いや、そんなことないんです、
ね、そうですか。
私もだからアロマセラピーっていうのを知って、その学会に入ってまだ10年経ってないですから。
あ、そうなんですか、
ええ、
なんかきっかけがあったんですか先生。
そうなんですね、ええ、それはまあ私のところで学位取った鮫島先生っていたんですけどね、
はい、
その先生が産婦人科のドクターだったんですよ、
はい、
でやっぱりアロマセラピーって産婦人科で使うその人がやっぱり対象者が非常に多くて、
は
あ、で特にお産とかね、
ええ、
する時の、まあ、こう緊張とかですね、
ええ、
そういうリラクゼーションするために、ええ、ラベンダーを使うとか、
ええ、
まあ、そういうので、まあ、そのいわゆる保管療法として使ってたわけですよね、
はいはい、
でそれでそういう、まあ、ドクターたちが中心になってアロマセラピー学会って97年に設立されたんですけど、
はいはい
は
い、
で私はだからそこでその別に最初からアロマやってたわけじゃなくて、
ええ、
で私の方は専門はニューロサイエンスって脳の科学なんで、
はいはいはい、
でその研究をやっていたところに何か話してくださいって言われて、
ええ、
で学会で、
ええ、
その食欲と脳機能みたいな話をしたのが最初なんですよ。
あ、そうですか、は
い、でそれやってるうちに香りってなんか立て先っていうね、
ええ、
視床下部に影響してか、その食欲を抑制したり促進したりすると、でそういうのをなんか調べることはできないかという相談を受けて、そこでスタートしたんですよね。
あ、そうなんですか、
でそれでその時にはだから動物 の、まあ、ファンクショナル MRI って言ってですね、
はい、
核磁気共鳴法っていうのがあるんですけど、
はい、
それでやりますと動物をこう生かした状態で脳の機能を調べることができるんですね、
はいはい、
でそれにいろんな香りを嗅がせて、
ええ、
それでその脳の中のそういう食欲に関係するような場所の脳血流を測ったわけです、
ええ、あ、はい、
そうするとティートリーとかですね、
ええ、
それから、ジンジャーっていうね生姜の香りとか、
はいはい、
をネズミに嗅がせると、
うん、
その食欲のその摂食センターがこう興奮するっていうのが分かってきて、つまりこれ香りで食欲が増進するっていう、
動物たちに嗅覚がいいですものね。
そうなんですよ。
は
あ。それはネズミで最初やったんですね、でもよくよく考えたら人でも同じで、やっぱ生姜の香りとかね、吸った香りとかこう嗅ぐと、
はいはい、
食欲夏場は特に出ますでしょ、
そうですね、
だからね結局視床下部のレベルで見るとネズミも人も同じじゃないのっていう、まあ、そういうところから研究スタートしたんですね。
そうなんですか、
はい、でちょうどそれが2000年の初めぐらいのところで、
はい、
その実はその匂いの香りの遺伝子っていうやつがね、
匂いの香りの遺伝子、
ね、香りをいわゆる嗅いだ時に反応する、はい、そういう嗅覚に遺伝子っていうのが分かってきて、
はい、
でそれがネズミでおよそ1000個あるということがもう報告されて、
はい、1000個、
はい、ほぼですね、
はいはい、
でそれで2004年にそのノーベル生理学賞っていうのはリンダ・バックっていうのとリチャード・アクセルっていう2人が受賞するわけなんですけど、まあ、それがだから香りの研究のスタートですよ、科学的な。
そうなんですか。
だからまだ比較的新しい領域なんですね。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、それで私たちはその最初はネズミでやって、そしてそういう、まあ、MRI っていうね、
はい、
動物の MRI でそういう殺像っていうか像を使って掴んでですね、それで機能的なものと、その香りっていうのを調べていって、
はい、
でそうこうする ところで今度は人でもできないかと、はい、で人でなかなか MRI ってできないんですよね、今なかなか難しくて。
あ、そうですか、
はい
はい、
それで今は近赤外光っていうね、
はい、
そういう光源を使って、で脳の 特に大脳皮質のですね、
はい、
その神経細胞の機能、
ええ、
それを測るっていうことで、ええ、香りとその脳機能っていうのを調べてます、
ええ、あ、そうですか、はい、あの例えば我々の言葉ではですね、例えば目なら見直すとかですね、
はいはい、
耳なら聞き直すとか、ええ、食べ直すとかですねいう言葉ありますが、あ、嗅ぎ直すっていう言葉ないんですよね。
あんまないですね。
だから匂いはそれもストレートでやり直しは効かないっていうか、
あ、そう
ですね、かなりなんかね人間に強烈にいきなり来る
んですかね。来ますね。
ねえ、
それはまあ脳とその嗅覚の場所って非常に近いですからね。
あ、そうですね、あ、なるほどね。
だから鼻のこのキューブって、あ、呼ばれる場所っていうのは、はい、鼻の鼻腔のこう非常に奥なんですよね。
あ、はいはい、
でそこからもう脳の までっていうのはほんの、そのなんていうんですかね、歯骨歯盤っていう骨がありますけど、そこを嗅神経が通っていくとすぐ嗅球っていうところ行っちゃいますので、ものすごい近いんですよ。
あ、そうなんですか。
だからよくこうわさびとかでツーンと嗅ぐとすぐ脳にポンって
きます。きます、
あれは要するにもう距離がものすごい近い。
あ、そうなんですか。
それ反映してますよね。
あ、そうですか。
だから聴覚とか視覚とかって比較的に脳まで距離がありますから。
あ、そうなんだ。
伝えられるまでに。
あ、
ちょっとギャップありますでしょ。
そうです。あ、なるほどね。あ、そういうことですか。でも先生、このアロマセラピーですね、はい、日本ではこの統合医療という分野に今入ってるわけですけども、はいはい、
入ってますね、
このなんかその境目ですよね、はい、いわゆる保険で使う医療と、
そうですよ、
それが認められている医療とそれ以外、この区別っていうのもですね、そろそろいろんな形で見直すっていう声はあちこちで出ておりますが、先生いかがでしょうかね。
いや、私もそう思いますよね、だからやっぱりそのしかしその例えば今言った方向療法が本当に人に効くのかどうかっていうね、はい、これをやっぱりエビデンスが必要なんですよね。
なるほどね。
でよく最近言われた EBM ってありますでしょ、エビデンスに、基づいた、エビデンスベースメディスンって言いますけど、はい、だから科学的根拠に基づいたやっぱり医学医療じゃないと、なかなか保険も適用にならないだろうと。
なるほどね。
だから今言ったように嗅覚的なその刺激がどういうふうに脳に働いて、それが体にどういう影響するかと、
はい、
それやっぱ科学的に実証していくっていう努力が必要なんですよね。
なるほどね。
で今までだから代替医療とか、
はい、
他医療でそのアロマやってた人たちっていうのはそういう EBM をですね、その求めるっていうことよりも、ただ目先にただ気持ちいいとかね、そんなことでしかやってこなかったわけですよね、
はい、
だからやっぱりそこに科学的なメスを入れてきちっとしたエビデンスを出していく。
なるほど。
でこれがやっぱりそういう西洋医学のやってる人たちがですね、
はい、
納得できるデータですよね、
はい、なるほどね。
これをやっぱり保管代替療やってる人も出さないといけないですよね。
なるほどね、はい、
それによって本当にいわゆるその医療の中に入っていくんじゃないかと思いますけどね、
う
ん、
なるほどね、はい、まあでも本当にこうやって新しい技術と、
はい、
ね、それが新しいその、まあ、アロマが出てきて、
そうですね、
それが新しい医療を開くというのは、はい、なんか非常に21世紀と申しますか、このコラボレーションですよね。
そうです、
全然違うところがコラボして、
はい、
こうみんな動いていく。
そうです。
ね、先生、この本当に医学部の先生方って割とね、
はい、
こう横に広がらない方が多いんじゃないかと私の印象でも多いんですが、
す
先生すごいですね。
いや、私
今先生褒めてもしょうがないんですけど、この番組で。
何でも興味持ってます、
ね。すごいなと思いまして。
いや、それでね、私の考え方っていうのは、要するにだから西洋医学の最先端のツールですよ。
はい。
それを使って、従来皆、ね、顧みられなかったようなそういうものに光を当てて、
なるほど、
でそれの機能をですね、
はい、
こう明確にしていくと、
はい、
だから今やってる光トポグラフィーとかですね、ファンクショナル MRI なんていうのはもう最先端の研究ツールなんですよね、
はいはい、
それを駆使することによって、今まで分かんなかったことを明らかにしていくと、
はい、
やっぱりそれが面白さじゃないかなっていうふうに思ってますけど、
ね、なるほどね、はい、あと先生、先ほど予防ということをおっしゃられましたですね、
は
い、
そうです、そうです。
今まではとにかく健康であればお医者さん関係ないと、で病気であって診断が出たらもうあと治療すると、
そうです、そうです。
だから疑いのところからお医者さんとはっきり分けてましたけども、これもねやっぱり特にその成人病いわゆるね、
はい、
もと含めて、おかしくなってからお医者さんのところ行ってもね、ちょっと遅いってこともありますし、
そうです、そうです。
どう考えればよろしいでしょうかね、この予防ということについては。
そうですね、だやっぱりね、その日本人っていうのはなんか自分の健康っていうものについてですね、非常にこうなんか人任せなところがあるんですよね。
あ、
だから病気になったら医者、お医者さんのところ行ってそこで見てもらって、で診断をつけてもらって、 で薬を出してもらって、うん、で自分で飲みますみたいな、うん、こういうことをやってきたわけですけど、
すごく普通ですね。今でも多分そうじゃないかと思うんですが、
だからその自分の体についてですね、うん、そのあんまり知ろうとしないとかね、
はい、
理解が十分じゃない、
はい、
だからその医者の言いなりになって、薬会社の言いなりになってあの薬飲み続けるわけですよ。いいか悪いか分からず、
はい、
だから基本的なそのスタンスとして、やっぱり自分の体は自分でとにかく責任を持つということだから、ということはやっぱり予防につながるわけですよね。
そうですね。
だから自分のこう体のなんかバイタルサインで、
はい、
ちょっとなんか体はどっかおかしいぞと、
はい、
なんかあの、まあ、おしっこがおかしいとかね、
うん、
あるいはなんか疲れる、だるいとかね、はい、いろいろこう症状出てくるわけでしょ、
はい、
でそこのバイタルサインっていうのをまず自分で見て、でどっかおかしい、じゃあまあ病気にならないようにしたらどうすればいいのかと、
はい、
で自分で要するにその体をやっぱメンテしなきゃいけないですよね、
はい、あ今先生その日本人は特にその辺が弱いとおっしゃいましたけども、はい、じゃあその例えばアメリカなんかはだいぶ違いますですか、アメリカでヨーロッパとか、
はい、アメリカ人は結局ね、
はい、
そのまあ、国があの非常にこう NIH っていう組織があってですね、
はい、
そこがあのいろんな情報を出すわけですよ。
あ、健康に関することですか、
だから、はい、例えばがんにならないようにするにはどうしたらいいかと、
はあはあ、
がんの予防法とかっていうのを出すわけね、でそれをみんなあのネットとかそういうテレビとか見れるわけですよ、そうするとその国単位でやった研究成果で、例えばがんにならないための生活習慣は何がいいかっていうと、一番いいのは軽い運動ですと、こう来るわけですよ。
あ、軽い運動が一番いい。
軽い運動、1日1万歩歩きなさい、
はい、
よくあるでしょ、
はいはいはい、
それからあとはあの食べるもの、
はい、
それをあの油っぽいものとか、ハイカロリー、高いカロリーのものは食べないと、
はい、
理想的食事は日本食ですってこう言ってるわけですよ、アメリカ人がね。
あ、そうですか。
そう、それそういう、だから向こうのエリートの人たちは軽く運動して、それから日本食を食べる、そしてタバコとか吸わないでリスクを避ける、これをやることによってがんっていうのはなりにくいってならないっていうことで、アメリカはどんどんどんどんがんはなる人減ってるわけ、
はい、
で日本は増えてる。
増えてますね。
これ今言ったように、だからいわゆるこう、あの公衆衛生でしょ。
ああ、なるほどね。
だからアメリカにはだから医学部っていうのと公衆衛生学部って2つありますからね。
公衆衛生学部。
パブリックヘルス。日本はどうですかって、公衆衛生って医学部の中の一つの講座ですよ。
そうね。
アメリカはそうじゃないですよ。
あ、
メディカルスクールに医学部があって、別に公衆衛生学部っていうのがあるわけです。
へえ。
パブリックヘルスのそういうその学部があるわけ、
ええ、
ってことはそれだけ公衆衛生に力入れてるわけなんですね。
いわゆる疫学的な調査とか
そういうの含めてね、
そういうこと
予防とかを中心とした医学ですよね。
そうなんですか、
そこは日本は欠けてます。
そうですね、
だからやっぱり健康情報っていうのもやっぱり国がやっぱりちゃんとしたお金を出して、その調査してですね、そしてそれを国民の一人一人に正しい情報を伝えると、
はい、
でそれをすることによって各人が自分の健康に注意をして、
はい、
責任を持って自分の体は自分で面倒見ます、
はいはい、
まあ、それによってもう病気にならないところに手前のところで止めることができると、
なるほどね、
いうことが大事ですよね、
うん、
まあ、それはあのアメリカの場合医療費がめちゃくちゃ高いから、
はいはい、
その保険に入ってない人も3000万とか4000万いるわけですよ。
そうですね、はい、
だから結局、まあ、中間層の人たちはその保険に入るだけのお金払えないので、はい、それで自分で病気にならないようにするっていう、
うん、
その努力がやっぱ必要なんですよね。
なるほどね。
日本はそうじゃなくて国が全部国民皆保険で面倒見てるから、
はい、
それで自分の体はじゃあ国にお任せしますみたいになっちゃってお任せですよみんな。
ああ確かに確かに。
でもその結果どうなるかっていうと、
ええ、
税金で全部医療費カバーでしょ、ほとんど。
そうです ね、
ね、自己負担1割とか2割でしょ、
ええ、
8割国が持ってるわけですよ、
ええ、
でそれ税金ですよ。
そうですね。
だから医療費で、まあ、40兆とかそれぐらいになるわけですよね、
ええ、
もう膨大なお金は日本は要するにその保険医療に使ってるわけですけど、
はい、
でもそれは痛みをあんまりみんな感じてないんですよ、
うん、そうですね、
それは税金として捉えてるから、
はい、
でそれはあの数が1億何千万ってなってますからね、だから一人一人 の、 その支払うお金は少ないかもしれないけど、はい、トータルにするとめっちゃすごいお金になるわけですよ、はい、
そうですね。あでもそのドクターですね、西洋医学のドクターたち、
はいはい、
まさに例えばその不眠症とかですね、はい、まさにそうですけども、なんか患者さんが来てもですね、そう簡単にですね治らないし、でお薬出してからなんかねまた副作用出てくるし、なんかドクター自身は今、うん、こういう医療制度の中でどんな思いで普段診療、はい、治療しておられるんでしょうね。
そうですね、だからねそれは結局その教育だと思いますけどね。
教育ね、
はい、特にその医学教育とかね、はい、薬学もそうですけど、
はい、
医療についてのその教育っていうのは日本が非常に偏っていて、もうあれでしょ、例えばがんの治療何やりますかっていうと手術と抗がん剤と放射線しかないわけですよ。
まあそうですね、
この3つしかないんで、
ね、
これ最初の神器なんですけど
最初の神器
だから患者さんがんです、で病院に行きます、
はい、
そうすると医者はですねこの3つどれかをチョイスしてくださいっていうわけですよ、患者さんね。
まあそうですよね。
で自分が外科だったら外科だったらじゃあ切りましょうになるんですよ、放射線手動だったら放射線かけますかと、それからケモテラピーとか言ってそういう内科的な人は、うん、じゃあ抗がん剤やりましょうとこう来るわけですよ、うん、
はい、
だからこれどっちかなんですよね、この3つのどっちかをやらされるわけですよ、だから結局やる側って医師側から見るとそれしか選択肢がないわけ。
あ
でそれで例えば自分が外科でがんの患者さん手術しました、だからもうそれで終わりなんですよ。
終わり、
自分でやることもう終わりです。
あそうですね、
患者さんもうそれで切っちゃったから、あとはもう自宅でやってくださいみたいな話になるん
です。あそうですよね、はい、
で抗がん剤は薬飲みました飲ませましたと、で何回かやると大体効かないんですわ。
あそうなんですか、うん、
抗がん剤って効かないからねそうするとそうするともう医者はもうさじ投げて、はい、あなたじゃあもう自宅でやってくださいみたいになるわけです。
まあそうですよね、それは実態ですよね。そ
うでこういうがん難民っていうのがもう90万人とか100万人とかいるわけですよ、日本には。
そんなに
いっぱいいるわけ。
あ
要するに医者から医療から見放されちゃってるわけね、
はい、あ
だからそれはなぜかっていうと、もうそういうふうなもうチョイスが限られたものしかやらないから、
はい、
また医学教育ではそういうことしか教えませんから、
はい、
だからその患者さんの QOL をどうやってその上げるかっていうことよりも、
はいは
い、その技術の方に目がいっちゃってるわけですよ。
なるほどなるほど、
それが日本の医療っていうのは非常にあの問題がありますよね。
あそうですか、
ね、患者さんを見るよりも先になんか病気のなんかあのがん細胞を殺すみたいな、そっちへ行っちゃってるわけですよね。
なるほどね。あの薬品会社の人たちっていうのは、はい、そういう例えば統合医療とかいうのはあまり興味ないんですか。
そうですね、統合医療は逆にだからその製薬企業にとっては、
はい、
あのまあなんていうのライバルみたいになるわけですよ。
ライバル、
ね、だって病気に ならなくなったら薬売れないでしょ
まあそりゃそうですが、
そうい
う世界なんですか。
そういう世界です。
薬の世界って
だから逆にがん患者が増えることによってあの製薬企業は儲かるわけですよ。
なるほどね。でもなんかそれは寒々としてます
よ。寒々ですよ、まさにその通り、
はい、
だからなかなかその製薬会社がね予防薬なんて出さないでしょ。
ねえ、あんま聞いたことないですね。
ないですから、まず
ないですね。
そう。
あ
だからそういう我々一般市民の人たちも、
はい、
そのなんていうか困ったら薬に頼ればいいみたいな、そういう信仰があるわけですよ。
あります。なんか山のようにお薬いただいてね。
で全部飲まないわけですね。
そうそうそう。
飲んだら体に悪いってみんな知ってるわけです
ね。
そういう状況なんですね。
はい、
だからねやっぱりその方向療法っていうのは従来の西洋医学とこうなんていうんですか、こう戦うわけじゃなくて、はい、一緒にやればより。
うん、
その相乗的な効果が出るっていうことなので、
はい、
ですから例えばその精神科の治療にアロマを加えるとかね、
はいはいはい、
レパートリーが増えるだけ、
まあ、
非常に増えてきますから、
うん、
そうすると患者さんのこう選択肢も増えるわけですよ。
はい、
がんになったで終末期医療になった時も、例えばアロマをやることによって非常に精神的にリラックスして、
はいはい、
で不安とか不眠が解消できると、
はいはい、
あるいはお腹の水が腹水溜まってもそこをトリートメントすると、お水がバッと小水が出るようになると。
あ、そうですか。
そういう効果もありますので、
はい、
だからそういうのを組み合わせていくとね、非常にこうあの従来の西洋医学プラスアルファで、
はい、
いろいろないい効果が出てくると思いますけど、
ね、なるほどね。
でそれがね、なかなかあの現場のドクターって知らないのね。
いやだからその例えば患者さんとかに、ね、してみるとどこに聞けば分かるかっていう話になってくるんですね。
そうなんですよね、だからね、あの面白いのはね、例えばアメリカの場合を取ってみると、
はい、
アメリカのそのいわゆったあのカムっていうんですけどね、補完代替医療ってあるんですけど、はい、これは要するに最初から医学部に入ってたわけじゃないんですよね。
あ、はい、
要するにそれは口コミなんですよ。
口コミ、
で口コミでそういう普通の一般の市民がですね、例えばカイロやったり、
はい、
マッサージやったり、
はい、
アロマやったりっていろいろやってみて非常にいいっていうのが効果を知ってるわけですよね、
はい、
でそれでそれをじゃあその例えば、まあ、ドクターのっていうかね、開業医のところに行ってその病院、はい、あるいはそのそういう医院のところに行ってこれやってくださいって言った時に、
はいはい、
それ医者知らないわけ、だからマッサージ、トリートメント、カイロ、アロマ知らないわけですよ、でじゃあどうしたらいいんですかっていうと、患者さんはね結局それをやってくれるところに行くわけです、
はいはい、
そうすると逆に言えばカイロとかマッサージとかアロマとかをやってるような病院、そこに人がみんな集まって行っちゃった。
なるほどね。
そうするとこっちでやってるですね、知らないところはお客行かなくなっちゃったんです。買うことになった、
はあ、
そうするとこれ経営ができなくなっちゃうんで、自分も一生懸命やんなきゃいけないって、
は
あ、で医者はそれを勉強して自分のとこもやりますよ、
そう
でまた患者さんこっちへ来る、そういうことによってアメリカにおけるその保管医療、代替医療ってどうやって広がったんですよね。
あ、そうなんですか。
1970年代って言われてますけど。
そうなんですか、は
い、はあ、だから結局その医者がやったわけじゃなくて一般市民が、そのアメリカ人ってやっぱり自分でいろいろとやるのが好きな人たちが多いから、
はい、
試してみて実際に聞くと、やっぱそれをやりに来るわけですよ。
なるほどね。
でそういうことでだから医師会も最初は反対してたんですね、要するにそんなエビデンスがないのやってもしょうがないじゃないのっつって、でところが一般市民がそれを要するに医療とか関係ないよと、そんな医師法とか関係ないじゃないですかって、聞くものはいいですよって、そっちへ行っちゃったわけですよ、で医者の方が取り残されて、それでこれはあの医者が勉強しなきゃいけないっていうんで、それでメディカルスクールって医学校がありますけど、そこにじゃあアロマとかカイロとかって鍼灸ってこう入れてったわけ、でアメリカのだから今の医科大学125ぐらいありますけど、35から40校ぐらいは正式なカリキュラムに入ってるんですよ。
そうなんですか。
アロマとかカイロとかマッサージ、漢方、みんなそうです。
そうなんですか、
でそれもハーバードとかね、ペンシルバニアとか、そういうふうな一流の医学校がそれを取り入れてやってるんですよね。
そうなんですか、
だからそういう意味では日本は非常に遅れてまして、だ向こうはむしろあの鍼灸とか針灸とかやってるわけですよ、あの麻酔するときにね、
ああそうなんですか、
痛み軽減にいいですよ、
は
あ、で日本人のは知らないのだから逆に。
そうですね、
鍼灸なんて昔日本の江戸時代でやってたでしょ、日本はだから明治になってそれ捨てちゃいましたから、現代の人たちってドクターは知らないわけ、全然
知らないでしょうね。
だから不思議なアメリカ人とかヨーロッパ人はやってるんですよ。
なんか困っちゃいますね日本も
面白い
で。でも日本はそのどうでしょうかね、やっぱり中長期的には変わっていきますかね、先生どうでしょうか、難しいんでしょうか。
だから変えるのは一般市民ですよね。
ああ市民がね、
だからこういう本が例えば、まあ、皆さん読んでもらって、実はこれ非常に医療にまあ、聞くんだと、
はい、
でやってみようっつって自分でやってみて、
はい、
で本当に聞くんだったらそれは医療として認めるべきじゃないですかみたいな、みんながなれば変わっていくと思いますけど、
なるほどね。
だからそれは統合医療の中で、まあ、私なんかも統合医療学会でいろいろあの教育セミナーとかやってますけど、やっぱり一般市民の人たちがどれだけ自分の体をのことを、ね、考えて、そして自分でそういうものをやってみて、で効果を実体験してですね、でそれを重要だったら本当に効くんだったら保険適用してくださいっていう国に逆にね、そういうふうに請願する。
なるほどね。
それが、まあ、日本に統合医療が広がる一番遠くて近い道
という
ふうに思ってますけ ど、
なるほど、ね、
だからいくら上からやったってダメだと思いますよ。
なるほどね。
やっぱり下の一般市民がね、本当に重要だ必要だって思って初めて変わると思いますけど、
そうですね、
まあ、そこ行くまでに何年かかるか分かんないですけど、
まあ、よくしにつけ足しにつけ日本は保険制度が整ってますから、 まあ、普段何も気にしないで生活仕事してて、ね、あとお医者行けばいいと。
そう、
これ、まあ、現実ですよね、日本人の多くの人
は。でもね、それは今まではそれで来たわけですよ、だけどこれだけ医療費がですよ40兆にもなり、毎年 1.5 兆円ずつ医療費が増えるっていうことになると、国家予算も圧迫してますよね、それからあの民間のああいう大手 の、 その保険組合ってみんな破綻ですよ、あれ。
そうですよね、
で結局それはあの自己負担1割とかね、2割しかやってないから、それはもう税金で全部投入してやってるわけですから。
そうです。
だからこれが一番あの人任せ医療っていう私は言いたいんだけど、人任せになっちゃってるんですよ。
そうですね。
でそれでだ例えば糖尿病になりました、でそれ糖尿病って生活習慣病だから、予防できるわけですよ、いくらでも。
そうですね。
それを ほっとくわけでしょ、で10年20年30年すると、例えば神経が麻痺しました、腎臓に来て腎透析しなきゃいけなくなりました、で目が見えなくなりますって、いろんなそういう合併症が来るわけですよ、でそこ行くまでに20年30年かかるわけね。
なるほど、
でそれを自分で予防していれば別にそんなに合併症にならないわけですよ。
そうですね。
だから今あの腎透析ってやってるでしょ、あれ腎透析ってやってるけど年間 1.8 兆円ぐらいかかるんですよ。あれ
1.8 兆円、
それだけお金使って
る。すごい、そんなに、
ものすごいめちゃくちゃお金食ってるんですよ、
はい、
だってあれ国が面倒見てるからね。
あ、はい、
ということは要するに税金ですよ、あれ、だけど生活習慣病の人がほとんどでしょ、あれやってるの。
あ、そうなんですか、
おそらくだから糖尿病が悪くなっちゃって、で腎臓に来て腎透析しなきゃいけなくなる、そうするとあの、透析治療、でこれ国がやってくれるから、自分払わなくていいじゃないですかって。
はあ。
だから気楽に透析行きますみたいな。
気楽に透析行きます。なるほどね、まあ、そのチャンスね、
国が見てくれるから、で人任せになってるわけですよ、だからそういうのっていうのはだから自分が体を気をつけてメンテしてれば、そういうふうな病気にならなくて済むわけですよ。
確かに、
だそれはやっぱり日本人がですね、薬好きっていうのもあるけど、やっぱり自分の体を自分で守るっていうね、そういうことをやっぱりやらないと、いくらお金があってもね、これは無理だと思いますよ。
なるほどね、
だからその健康保険制度は確かに、まあ、理想的っちゃ理想的ですけど、だけどそれはあまりにも社会主義的で、自己責任っていうのがない状態でやってますから、無責任に近い状態でしょ、あれは。
ああ、今そうなってますね。
そういうことなんですよ。
うん、
でそこでね、結局得をするのはどこですかって考えると、まあ病院、それから医薬業界、でしょ。そこは儲かるわけでしょ。
確かに。
だからアメリカの製薬企業なんかは、要するにどこをじゃグローバルでね、世界でどこのターゲットにして薬を作るかっていうと日本なんですね。
そうなんですか。
日本人は薬好きだから。
そうですか。
どんどんどんどん糖尿病薬とか作ると日本に持ってきて買いなさい買いなさいってやるわけですよ。
外国人はそんな飲まないですか。
飲まないでしょ、そういうあの高い薬は。
高い薬はね。
お金ないから。
お金ないから。
だからアメリカだってほら上中下ってあるわけじゃないですか。だけど結局ハイクラスの人っていうのは自分で自分の体分かってますから、医者に行く前にまずその手前でランニングしたりとかやってるじゃないですか。
やってます、
だから未病の状態で行くわけですよ、で一番底辺にいる人たちはもうめちゃくちゃハンバーガー食って、コーラをガブガブ飲んで、それで糖尿病になって生活習慣病がんで行くわけでしょ。これは国が面倒見てると、だから問題は中間層でしょ。
なるほど。
まあ、その人たちがあの保険に入れないからどうしたらいいのって話でアメリカはすごい問題になってるわけですけどね。
そうですね。
でも逆に保険に入れないってことはそれだけ自分で体を気を使わないと、医者に行ったらばめちゃくちゃ金取られるから、なんとか病院に行かないようにみんなしてるわけですよ。
そうですね。
日本は逆でしょ、どうやって、ちょっと悪かったらすぐ病院に行きますみたいな。タクシー代わりに救急車使ってるじゃないですか。
そうですね。
アメリカはだってそれ、あのまずそのアンビュランスで、その救急車来たらカード見せろって言うんでね、キャッシュカードを出さないと乗っけてくれないですよっていう。シビアな状況で。
シビアですね。
地獄の沙汰も金次第で。日本なんかだったらタダで乗っけてくれるじゃないですか。あんなことはだからやっぱり その安易にね皆さんがタクシー代わりに使うってことが、うん、本当にあの病気でね急病な人が使いたい時に使えないわけじゃないですか、うんうん、ちょっと風邪ひきさんで行きますとかね、うん、で子供が熱出たら病院行きますとか、
はいはい、
で昼間行かないんだよね。
ああそっかそっか
夜中からね、そう夜中行くとすぐ見てくれる、で救急車タダで行ってくれるから、うん、すごい親にとっては楽ですみたいな
困っちゃいますねそれは。
だからそんな形に日本はだから非常にいびつな形になってますよ今、ね、救急医療にしても。
なるほどね。
だから救急の要するに病院が少ない、あるいはドクターが少ないって言ってるけど、
はい
はい、それは当たり前なのね、だから不要の人がいっぱい行ってるからそういうことになるわけですよ。
なるほどね。
あ、まあ、それも考えないといけないですよね。
なるほどね、うん、まあ、いずれにいたしましてもアロマを含めて、
はい、
あの統合医療、
はい、
ね、いろんな形で我々の生活にもこれからどんどん馴染んでくるようになるし、まさにこの病気にならない、
はい、
予防あるいはその生活の質の改善、
はい、
こういう意味でもすごく重要になってくるんでしょうね。
そうですね。
あと先生見ておられてそのアロマセラピーの今例えば先生が目指される世界に比べて今何号目ぐらいだと思われます、はい、日本のアロマセラピー
3号とかそれぐらいじゃないですか。
3号目、
半分までいってないと思いますよ。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうですか。
だからこれからやっぱりもっとねそういう社会的なそういう運動を起こして、はい、その本当に医療にアロマっていうのは役立つんですよっていうことをやっぱり皆さんにね認識していただくようなそういうふうなやっぱりその啓蒙活動 ね、
なるほどね、
これは大事だと思いますけど。
なるほどね、
はい
はいはい、ではあの最後にですねお二人それぞれこれからの思いをねちょっと語っていただきたいんです。このラジオ本当にいろんな方が聞いておられますんで本当ご自身のね思った通りでいいんで、じゃあまず川人さんからお願いいたします。
はい、もうアロマセラピーと関わって20年ほどになるんですけれども、まあ、私としては今までまあ海外のものだと思っていたアロマがですね、まあ、日本発の技術で新しいアロマセラピーを創造してなおかつそれが新しい医療に役立つというようなですね、大きな夢を持っておりますので、それに向かって少しずつですけれども、まあ、努力していきたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。塩田先生、はい、お願いします。
まあ、私の今あの会社さん言ったようにですね、まあ、アロマセラピーというものが本当に医療の中の一つとしてですね国民健康のために役立つと、でそういうことをやっぱり実証していくというのはね我々の責任だと思っているんですね。だからまずはそのエビデンスっていうかね科学的な証拠、これをきちっとした形でデータを集めて論文にして、そしてそれを世の中の人たちに広げていく、それによって一般の人たちがですねアロマセラピーっていうものがですねどれだけその我々の健康に役立つのかということをですねやっぱり認識していただくっていうかね、実際自分でやってもらって、まあそういうことをやることによってやっぱりそのアロマセラピーっていうものが本当に医療としてですね医療の中に入っていって、そしてそれがまあ我々のその健康のライフケアっていうかねそこに役立ってほしいと、そういうふうに思ってますけど。
はい、ありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日はアロマセラピーと先端医療と題しまして、昭和大学医学部教授の塩田誠二先生と同じく昭和大学医学部兼任講師の川人ゆかりさんにお話を伺いました。どうぞ皆様参考にしていただきまして、ご自身の生活の質の改善に役立てていただきたいと思います。聞き手はいつものように藤原直也でした。今日はもう本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
では失礼いたします、はい。